こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。方法序説は、フランスの哲学者ルネ・デカルトが1630年にフランス語で交換した近代哲学の出発点とされる著作である、正式には理性を正しく導き学問において真理を探求する方法を論じる書であり、工学気象学幾何学に関する3論文の序文として書かれた本書で、デカルトは伝統慣習、権威にただ従うのでなく自分の理性によって確実な知識の基礎を吟味する態度を提示する、中心には我思うゆえに我ありという命題があるが、その意義は有名な一句の暗記ではなく、疑いうるものを徹底して検討した末にも残る確実性を探す試みにある。全6部は自伝的な学問観思考の規則、暫定的な道徳形而上学自然研究著作交換の意図を結びつける。谷川たこ分けの岩波文庫版は仲介と解説を備え、この短い古典を思想史上の記念碑としてだけでなく思考の手順を問うテキストとして読める形にしている。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、我思うゆえに我ありが確保する会議の中の第一確実性。本書の第4部で提示される我思うゆえに我ありは自己を励ます標語ではない。デカルトは感覚経験、夢と現実の区別従来受け入れてきた学説など、少しでも疑う余地のある信念を一旦保留する。その過程では外界や身体について確実だとみなす理由も揺らぐ。しかし全てを疑っている、まさにその行為すなわち考えていること自体は否定できない。疑うものが存在しなければ疑いは成立しないからである。この論点によってデカルトは、知識を外的な権威や感覚の印象からではなく思考する主体の確実な把握から組み立て直そうとした。重要なのは、彼が自分の感じることは常に正しいと主張したのではない点である。わしろ判断を急がず、何がどの程度確実なのかを区別するために会議を方法として用いた。この出発点から、明晰かつ判明に把握されるものを真と認める基準、精神と聞いたの区別、神の存在をめぐる議論が展開される。今日の読者にとっても、結論だけを写経するより、確信の根拠を問い直す手続きとして読むことが重要である。次に、複雑な問題を扱うための4つの規則名称分析総合枚挙第2部では、デカルトが自らの探求を導くために採用した4つの規則が簡潔に示される。第1は、明晰かつ判明に真だと認められるものだけを受け入れ、性急な判断や先入観を避けること。第2は、問題を可能な限り多くの部分へ分割すること。第3は、最も単純で理解しやすい対象から始め、段階を追って複雑な対象へ進むこと。第4は、見落としがないよう全体を列挙、点検することだ。これらはしばしば万能の問題解決術として紹介されるが、本来は数学の明確さに学び、確実な認識を得ようとする哲学的方法である。とりわけ分析は、ただ細分化すれば良いという意味ではない。問題を確実に扱える単位まで分け、そこから秩序立てて再構成する作業を含む。また最後の点検は、部分的な正しさが全体の正しさを保証しないことへの注意でもある。この構成は、複雑な論点を印象や多数意見で処理せず、前提論拠、推論の順序を検査する習慣を促す。ただし、人間関係や政治的判断のように数理的に還元できない領域まで、機械的に解けると考えるのは本書の射程を超える。方法は結論を自動化する道具ではなく、誤りを減らす規律として理解すべきである。さらに、真理の探求を止めないための暫定道徳と実践判断の問題、デカルトは第3部で、認識の基礎を疑い直している最中にも、生活上の判断は避けられないという問題に向き合う。そこで彼は、最終的な真理ではなく探求の期間を生きるための暫定道徳を掲げる。第一に、自国の法律や慣習、宗教を尊重し、極端ではない穏健な意見に従うこと。第二に、一旦決めた行為については確実性が十分でなくても実行の局面では毅然として取り組むこと。第三に、世界の出来事を意のままに変えようとするより自分の欲望を整え、自分の思考と判断を統合しようとすること。そして第4に、生涯を通じて理性を培い、真理の認識を前進させる仕事を選ぶことである。ここには、すべてを疑う哲学者が日常の行為まで停止させるわけではないという現実的な認識がある。理論上の確実性と限られた情報の下で決めねばならない実践上の判断は区別される。もっとも、慣習への従属を進める箇所には、当時の宗教的・政治的環境の制約も現れている。したがって現代では、その内容を無批判に規範化するのでなく、不確実性の中で暫定的に行動し、後に理由を再検討する態度として読み直す意義がある。そして、精神明晰判明性コギトから知識の保障へ進む形而上学方法序説の第4部は、方法の説明から形而上学的な議論へ踏み込む。デカルトはコギトによって自分を考えるものとして捉え、信頼や場所への依存なしに把握される精神の性格を論じる。 しかし思考する自分の存在が確実だとしても、それだけでは数学的真理や外界についての認識が広く保証されるわけではない。そこで彼は完全な存在者としての神の観念を手がかりに君の存在を論じ、完全で欺かない神が存在するなら明晰かつ判明に把握される内容は真であり得ると考える。この神の保証はデカルト哲学の内部では重要な連結点である一方、後世から多くの批判も受けてきた。例えば明晰判明な認識の信頼性を神の存在証明に用いながら、神を通じてその認識の信頼性を保証しているように見える点はデカルトの循環として論じられる。この難点を知ることは本書の価値を損なうものではない。むしろ確実性の基準をどこに置くのか、主観的な確信と客観的な真理の間を何によってつなぐのかという認識論の根本問題を鮮明にする。コギトだけを切り取らず、この保証の構図と緊張関係まで読むことで本書の哲学的射程が見えてくる。最後に哲学の序文にとどまらない自然研究の構想と交換をめぐる慎重さ、第5部と第6部はデカルトの方法が抽象的な哲学に閉じないことを示す。第5部では世界を物質の運動として説明しようとする構想、心臓や血液循環を含む生態についての考察、動物と人間の際、機体と理性的魂の関係扱われる。ここには近代科学を促進した機械論的な自然観が現れているが、個別の生理学的説明には今日の科学から見て受け入れられないものもある。読む際には結論の相互と観察推論説明を結びつけようとする方法論的意欲を分ける必要がある。また第6部では著作を交換することへの浸潤、研究を共有することの利点と危険、医学を通じて人間生活に役立つ知識を目指す意図が語られる。デカルトは世界論の公表を控えた経緯を背景に、学問をどのような形で世に出すかという問題にも敏感だった。方法序説は実際に屈折工学、気象学、幾何学の論文とともに刊行された。つまり方法とは内面だけを整える人生論ではなく、自然について検証可能な説明を作るための片手でもあった。この哲学と科学の接続こそが本書を後世の思考史において得意な位置に置いている。結論として、本書は哲学史の有名な命題を原点に近い形で確かめたい読者だけでなく、情報監修、専門家の意見に接するとき、自分は何を根拠に判断しているのかを検討したい人に向く。哲学初学者には6部という短い構成と自伝的な語り口が入り口になる一方、第4部の神と認識の保証、第5部の自然学には補助的な解説を参照しつつ読み進める価値がある。実践上の利点は、どんな主張も否定すればよいという懐疑主義を学ぶことではない。判断を保留すべき部分を見極め、問題を分解し、単純な要素から順序立て、最後に見落としを点検するという知的な規律を身につける点にある。また暫定道徳は完全な確実性を待って行動不能になる危険への応答として読める。多くの入門的な思考法の本が手順だけを提示するのに対し、方法序説はその手順がなぜ必要なのかを、知識の根拠、精神とだらい、自然研究、社会の中での学問の公表という広い問題形に結びつける。後世の批判を受けてきた議論も含め、確実性を求める営みの強さと限界を同時に考えさせることが、この古典の社員だった特徴である。ご支援いただける場合は R デカルト、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。